はい、こちらは6月17日付のウォールストリートジャーナルです。イスラエルによるシリア空爆、アメリカが事前に確認という記事がありますね。
はい。日本のメディアほとんどね、言ってないんだよね。はい、もう大手新聞にはどこにも出てないと。ね、これ。で、日本だとアラブニュースが少し伝えてるぐらいなんだけれど、これ、イスラエルがね、シリアのあのダマスカス、首都の、まあ、空港ね、
はい、
そこに空爆してもうそこを使えなくなっちゃったんだよ今、
はい、
でこれがね、まあ、ここにも書いてあるけどアメリカがね事前に確認してるやっていいよっていうことをやってるわけでしょ、うん、でシリアって言ったら、ね、このアサド政権でしょ、はい、このアサド政権の後ろ盾はロシアなのよ、うん、っていうことはねこれウクライナの次がもう始まってるよっていうこと、
うん、
だからつまりどっちに来るかって言ったら、まあはっきり言ってこれすごい空爆やってるわけよ今イスラエルが、
はい、
これ後ろのイランのヒズボラとかねそういうのに対してやってるっていうふうにまあ言う人もいるけど、これ完全に対ロシアなのよイスラエルが、イスラエルっていう国家がそれをやってるわけでしょ。だからシリアにヒズボラがミサイルを、ヒズボラだったね、イランのね、が後ろだったなったところがミサイルを設置してるかなっていうような形で、それが運び込まれてるとかいうような理由言ってるけれど、まだ攻撃も何もしてないところから、もう越境攻撃してるわけよ、イスラエルが。
はい。
ね、越境攻撃って、これね、ロシアがウクライナにやってるのと一緒じゃん、これ。
全く変わらないですよね。
ね、だからダブルスタンダードなのよ。どれだけこのシリア人が殺されてるかなのよ。はい、イスラエルの攻撃によって、だけどそういうことは一切報じないのが、まあ、日本のマスメディアね。
そうですよね。
でこれね将来どういうふうになるかっていうと、まさにこれ本当ロシアが、ね、シリアを助けに来るでしょ、これ、
うん、
このウクライナ落ち着いたら、
はい、
落ち着いたらっていうか、まあ、同時進行で来ると思うけどね、同時進行か、まあ、多分おそらくもう西側諦めてるからね、西側の、ね、EU とか口ではいろいろ言ってるけれどゼレンスキー立てるわけないよ。
あのウクライナを諦めたってことですか、
うん、はい、そうそうそう、ウクライナなんか NATO に入れるとか言うけどさ、できるわけないじゃん、そう簡単に。 あんなにね他国と戦闘やってるところでそれで汚職万円のウクライナがさ、できるわけないでしょ。
本当ですよ、ね、
しかも民主主義じゃないよ、野党全部が潰しちゃってるから、
なんか裁判所か野党を潰すことはもう OK ってしてるって話ですよね、うん、
だからはっきり言ってゼレンスキー独裁国家ですよ。独裁国家が EU に入れるわけないのにさ。
本当ですよね。
ね、だけどそれで入れるとか言ってるけどさ、茶番もいいとこでしょ、そんなの。まあ、分かりきってると思うけどね、みんなね。で、はっきり言ってこのエゼキエル戦争っていうのがあって、ロシアがイスラエルに攻め込むっていうね、シナリオなんだよね、これ。で、そのシナリオ通りに進めようとしてるわけよ。
はい。
だからどこかでイスラエルに入ってくるってね、前にも言ったでしょ、これ。
言ってますね。
この後。だからそのシナリオで今、本当にイスラエルがね、何度も何度もこの空爆やってるんだよね、これね。
うん。
で、もちろんイスラエルの後ろ盾はアメリカでしょ。だからこれ、下手したら本当ロシアがアメリカにとかミサイル撃ち込む可能性も出てきちゃってるわけよ、こういうことやると、
うん、
だからいるんだよシリアにはロシア軍が、いまだに減らしてウクライナに転戦させないからね、はい、そのまんま防衛してるからね。そしてね、この同じシリアの中でクルド人っているんだけれど、そのクルド人勢力に支援してるのがイスラエルなのよ、
うん。
そしてトルコが一番嫌がってるのはクルド人なんだよ。
なるほど。あ、
でこのクルド人って一体何って調べていくと、あ、これがねサバ対ツバイの関係に近くなるわけよ。
はい。
だからイスラム教でもなくね、クルド人なのよここは、
うん、
だからはっきり言ってトルコはこのクルド人、クルド難民とかね日本ではよく言うけどさ、はい、じゃあクルド人がトルコの中でねどれだけテロ攻撃テロをやってるかっていうことなのよ、
うん、
どっちが先かっていうのもあるけれど、そのイスラエルがそこで後ろからもう支援してるってことなのよこれ。
なるほど。うわ、だからそういうことですね。
ISIS とかいうのもあったでしょ、
はい、
ISIS だからそこのリーダーっていうのがバグダディっていたんだけど死んじゃったんだけどね、
はい、
これはイスラエルのモサドのスパイだって言われてるよね、これ
ね、なんかテロ集団とかって言われてましたけど、うん、その裏は イスラエルが支援してたということですか。
そうそう、だから中東の国にとって、まあ、トルコもそうだけど、クルドとイスラエル、ここをちょっと考えるとね、やっぱりトルコはクルドをかくまっているスウェーデンの NATO 加盟反対してるでしょ。
そうですね、うん、
だからそういう関係で、じゃあそれを支援してるのはどこだって言ったらイスラエルでしょっていうことになるわけ。だからスウェーデンもイスラエルも一緒なんだよね、ここね、
はい、
だからロシアがこの後南下してくるのに、やっぱりトルコもそこに一緒になって、一緒になってっていうかね、ロシアの通貨を許すでしょってことなんだよ、クルドテロをやっつけるためと、それとまあロシアにとってはアサド政権を助けるためっていうことで十分来ることができるわけじゃない。
そうですね、
だからまさにエゼキエル戦争、それで最後そのロシア軍が全滅しちゃうと、ここで神が現れるというような話なんだよね。
はい、
まあそういうシナリオ通りに進めようという動きはあるよね。
なるほど。
だからその神というものは何かというところさ、神っていうのはね、善みたいな存在だと思ってる人まだいると思うけどね、
はい、
じゃあその善の神がなんで世の中のね、全ての創造主でしょ、
はい、
悪人を作ったのかっていうことだよ。だからそこをよく考えて、じゃあ神とは一体何なのって言ったら、まあ人間を使って遊んでる、ね、人たちでしょっていうことでしょ。だから善だとか悪だとか言ったところでさ、まあ大したことないのにじゃない、そんなのは。
まあそうですよね。
それに、ね、だから必ず完全懲悪みたいな人いるけどさ、そのエゼキエル戦争をやるって言ったって、じゃあね、だからプーチンが悪だっていうのがキリスト教徒の論理なのよ。だけど本当の真のキリスト教っていうのはロシア正教なのね、ギリシャ正教系なのよね、はい、カトリック自体がもう乗っ取られちゃってるでしょ、完全に、ね、イエズス会に、ね、じゃあイエズス会を乗っ取ったところってどこなのって言ったら、全部マラーノでしょ偽ユダヤでしょって、じゃあ偽ユダヤってそもそも何って、ユダヤ教を名乗って地中海沿岸に住んでいたフェニキア人でしょっていうことになってくるわけじゃん、はい、じゃあフェニキア人って何ってなってくるでしょ、
はい、
だからその辺考えてくる、何が真実かって、真実とかさ、そういうのさ、うん、嘘とかいうもの、そういうものを読み解いていかなきゃいけないんだけどね。
なるほど、わかりました。
そろそろだからこれも来るよ、エゼキエル戦争が、
はい、
ウクライナの次、
ウクライナの次ですね、
うん、来る準備が始まってるなっていうことね、これね。
はい。
今、なんでこれをやってるのかっていうことなんだよ。それで、イスラエルがなんで攻撃してるのかっていうこと
そうですね。まあ、プロレス団体がしたいことをこう考えていくとですね、うん、ロシアをおびき出したいというところになるんですかね。わ、うん、かりました。
ね、世界中のね、主なメディアね、有名ところのメディア、メインストリームメディアは、一切イスラエルがシリアへの越境攻撃ね、イランにも越境攻撃やってんだから、イスラエルは。
いや、本当ですよね。それでいて、なんでイスラエルが批判されずにですね、ロシアだけが批判される対象となるのか、まあ、この辺もですね。
それは世界中のメディアはイスラエルが持ってんだから、しょうがないじゃん。
ね、そりゃそうですよね。まあ、だからそういうところもね、ちゃんと見ながら、このウクライナ情勢とかですね、もうシリアの情勢、対イスラエル、そこについてですね、まあ、見ながら世界情勢を捉えていかなきゃいけないということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。